こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。滝本書ヘルメスの7つの原理概要編、エメラルドに刻まれた人類の英知と成功法則の原点は、ヘルメス主義と結びつけて語られる7つの原理を日本語で概観できるようにした電子書籍である。 Amazon の商品説明によれば、本書は原理の概要部分を翻訳し解説を加える構成をとる。扱われる7原理は一般に1908年刊行のキバリオンによって体系化されたものとして知られ、今日の引き寄せの法則や宇宙の法則といった自己啓発、精神世界の語りにも影響を与えてきた。本書の目的は、こうした広く流通する成功法則を個別の技巧として受け取るのではなく、その背後に置かれた世界観と基本概念へ読者を導くことにある。ただし、原理の古代起源やエメラルドタブレットとの直接的な関係は、伝承と近代の神秘思想が重なる領域であり、歴史で事実として無批判に扱わない視点も必要になる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、7つの原理を成功術ではなく設置認識の枠組みとして捉える本書の中心にあるのは、個別の願望実現法ではなく世界と人間の経験をどう理解するかという包括的な原理である。商品説明は、引き寄せの法則や宇宙の7法則の基盤としてヘルメスの7原理を位置づけている。この位置づけが重要なのは、現代の成功法則がしばしば考え方を変えれば結果が変わるという単純な処方箋として消費されがちだからである。7原理の枠組みでは、心、対応、変化、対立、因果などが相互に関係するため、望む結果だけを切り離して操作する発想には馴染みにくい。概要編という形式は、専門的なヘルメス文献の研究書へ入る前に原理の全体像を把握する入り口として機能する。読者はまずこれらを知線隠すの法則や実証済みの心理学理論と混同せず、近代神秘思想における哲学的象徴的な見取り図として読む必要がある。その上で、自分が置かれた状況を固定した運命ではなく、認知関係行為環境が作用し合う過程として考える材料にできる。本書の価値は、成功を約束する技法の提示より、成功法則の背後にある前提を可視化する点にある。次に、精神性の原理が示す認識と現実解釈の結びつき、知原理の第一に置かれることが多い精神性の原理は、宇宙を精神的な性質を持つものとして把握する立場である。これは、思考が直ちに外界を自在に変えるという意味に限定されない。むしろ、人間は出来事をそのまま受け取るのではなく、注意の向け方、解釈、信念、感情を通じて経験しているという問題を浮かび上がらせる原理として読める。本書が成功法則の原点を掲げるなら、成功を考える際にも、目標や行動の前に何を現実とみなし、何を可能とみなすかという認識の層があることを示す役割を担う。ただし、この考え方を万能感へ転化させることには注意がいる。経済条件、健康、他者の意思、偶然といった外的要因まで個人の思考だけに還元することはできない。実用的には、思考の内容を点検し、悲観的な決めつけや無自覚な前提が判断、行動の選択肢を狭めていないかを確かめるための視点として用いるのが妥当である。概要と解説を通してこの原理に触れることは、神秘思想の主張を信じ込むためではなく、主観的な世界像が日常の選択へどう働くかを考える契機となる。さらに、対応の原理がつなぐ上なるものと下なるものの比喩、対応の原理は、異なる次元や規模に一定の類似照応を見出す見方であり、上なるものは下なるもののごとく、下なるものは上なるもののごとくという定式で広く知られる。ヘルメス主義の伝統において、この発想は宇宙、人間、精神の間に連続性を見ようとする視点を支えてきた。本書の副題にあるエメラルドに刻まれた英知というイメージも、こうした象徴的対応の世界観と神話的である。大きな宇宙秩序を人間の内面や日常の経験を考えるための鏡として扱う点に次元の特徴がある。この原理を現代的に読む場合、類似は証明ではないという区別が欠かせない。組織の問題を人体に、感情の変化を季節に例えることは複雑な現象を理解する補助線にはなるが、因果関係を立証するものではない。それでも異なる場面に共通する構造を探す習慣には価値がある。例えば、個人の時間管理、チーム内の情報共有、社会的な制度設計では、目標循環フィードバックという似た構造が見られることがある。対応の原理は、細部に埋没せず、現象のパターンを比較する読解法として活用できる。本書はその象徴的な発想を成功法則の背景として知る入り口になる。そして、振動極性リズムの原理による変化と対立の読み替え7原理には、万物は振動しているとする振動の原理、対立する性質を同一線上の程度の差として捉える極性の原理、物事の往復や周期を重視するリズムの原理が含まれる。これらは状態を静止した属性ではなく、 変動する連続体として理解しようとする一組の視点である。例えば、冷たさと暑さを完全に別の実体とするのでなく、温度の度合いとして考えるように、恐れと勇気、悲観と楽観といった心理的状態も、肯定的なラベルだけでは捉えきれないという発想につながる。日常的な応用では、極性の原理は二者択一の思考を緩める助けになる。対立する意見に接した際、どちらが絶対的に正しいかだけでなく、両者が何を重視し、どの条件で有効になるかを検討できるからである。またリズムの原理は、上向きの時期と停滞の時期を含む変化を、長い時間軸で観察する態度を促す。ただし、振動を物理学の振動と同一視したり、人生の周期を精密に予測できると考えたりする根拠はない。本書を読む際には、これらを科学的説明ではなく、感情対立、変化を再解釈する象徴的語彙として位置づけることが重要である。最後に、因果と良性の原理から、受動性を超えた行為と関係を考える因果の原理は、偶然に見える出来事にも原因と結果の連鎖があるという見方を示し、良性の原理は、男性性、女性性という語で表される2つの契機が様々な次元に存在するという考え方を扱う。前者は、結果だけに反応する受け身の態度から離れ、どの選択、習慣、環境、関係が現在の状態につながったのかを問い直す契機になる。成功法則との関係で言えば、願望を抱くだけでなく、実際の行為とその帰結を観察する必要性を強調する原理として読むことができる。一方、良性の原理は現代では慎重な読解を要する。これを生物学的な男女の役割や能力へ短絡させると、固定観念を強めかねない。象徴的に理解するなら、発案と育成、分析と需要、決断と熟成のように、何かを形にする過程には、異なる働きが必要だという見方として検討できる。因果の原理と合わせれば、主体性とは強く押し通すことだけでなく、条件を整え、反応を受け取り、行動を修正することでもあるとわかる。本書は概要編として、こうした語彙が成功論に取り込まれる以前の発想の輪郭を示す。読者には、象徴を文字通りの法則とせず、責任ある判断と多面的な関係理解に接続する読み方が求められる。結論として、本書は引き寄せの法則や宇宙の法則といった表現に関心を持ち、その思想的な源流として語られるヘルメスの7つの原理を、まず日本語で概観したい読者に向く。とりわけ断片的な自己啓発情報に満足せず、精神性対応変化、因果といった概念がどのような一つの世界観を構成するのかを知りたい人に有用である。翻訳と解説を掲げる概要編であるため、古典研究や宗教史の専門書ほどの歴史的検証を期待するより、近代ヘルメス思想の基本語彙への導入として位置づけるのが適切だろう。同種の実用書との際は、特定の願いを実現する手順を前面に出すのではなく、成功法則の原点としてナチ原理を捉え、その前提となる枠組みへ目を向けさせる点にある。読者は、思考万能論や神秘的な断定をそのまま受け入れるのではなく、各原理を比喩的、哲学的な道具として吟味できる。そう読めば、認知の癖、対立の見方、変化への向き合い方、行動と結果の連関を振り返る知的な足場となる。さらに深く学ぶ場合は、キバリオンの成立事情やヘルメス主義の歴史研究も併用し、伝承と史実を区別することが望ましい。ご支援いただける場合は、多期本書、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。